Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1580回、ちょっと待ってください。1580回、10月27日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはいないよ。はい、ケイちゃんこんばんはです。ケイちゃん、 LINE ハロウィンって言って、あのお化け出てこなかった？なんか変化ないって書いてたように見えたんですけど、本編の方でこのニュースは紹介しますが、 LINE の中でハロウィンって打つとお化けが出てくると。それ LINE のバージョンアップかなんかがしてないとか、スキちゃんみたいなことしてない？はい、まあ今日はもう皆さんご存知だと思いますが、 iPhone X の予約日、16時01分からスタートでしたけど、皆さん予約しましたか？中にはなんか2台も予約したような人もいますけどね、リスナーさんには。あ、いやいや坊主さんこんばんはです。はい、私もね、結局最後までどうしようかなって悩んで、結局4時1分ソフトバンク経由で予約をしました。しちゃいました。スキちゃんが聞いたらって言うと思いますけどね。あ、小悪さんも2台、ケイちゃんも2台でしたよね。あ、小悪さん色違いの64か。ケイちゃんも色違いでしたよね、確か。はい、私は、スペースグレーだったっけの、ニゴロでしたね。ソフトバンクがね、結構、また、サーバーが落ちるような負荷がかかるんじゃないかと思ってたんですけども、今回はソフトバンクさん結構素直に行きましたね。セブンプラスの時も結構ね、サイトが突っかかる感じがあったんですけども、今回全くその感じがない。これ本当かって思ったんですけどね。ケイちゃん1台だったっけ？とソフトバンクでの予約の時は、まず最初何したっけ。まあ要は容量と色で、あと電話番号とあと何入れたっけかな。 なんか4つか5つ項目って、最後になんかご自宅のネット回線はとかというアンケートみたいなのを答えて、あっという間に終わってしまいましたよ。私は1台ですよ。1台で、私が使ってるセブンプラスジェットブラックは娘ちゃんのとこへ行くことになりますね。なのでこれは下取りには出さないつもりです。このツイキャスのアートワークのとこに、その予約完了の時のね、スクリーンショットを貼ってるんですけども、予約完了が16時02分なんですよね。だからトータル2分かかってない状況なんですけどもね。スキちゃんの分まで出せませんよ。はい、まあ、スキちゃんはセブンプラスのあのプロダクトレッド遅れて買ってるんでね、まだまだ1年にもならないんですよね。もう私も1年ならないんですよね。11月ジェットブラック手に入れたの11月なんでね、1年未満ではありますが、まあ残りは支払う分で、なのでまあ後でまた話はしますけども、10の方は4年縛りにするつもりです。まあその方が月々の支払いが少なくなりますんでね、はい、まあただアップルストアで注文した分に関してはいつ頃届くっていうのがね、来てるみたいなんですけども、ソフトバンクだけじゃなくて多分 au ドコモも同じかなと思うんですが、いつ手元に来るかっていうのは全く分かんない状況なんですよね。まあ、ソフトバンクに限って言えば、あとの 2キャリアも同じ状況かなと思ってるんですけどもね。さあ果たして11月3日手に入るんでしょうか。手に入るとしたら11月3日は金曜日ですよね。ですよね。うん、収録できるかな。はい、もし仕事帰りに取りに行くってことになると、来週11月3日は、まあ、もちろん3日に来ればの話ですよ。収録お休みかもよって今のうちに予告しておきますね。はい、私店頭受け取りにしました。多分ねその方が手続きが簡単なのかなと思ってね、自宅受け取りにしたら、その契約プランとかアップルケアどうするかとかっていうのも全部打ち込まなきゃいけないのかなと思ったんで、それよりはもう店頭受け取りで、店頭で手続きをするっていう形にした方が予約自体が早く終わるのかなと思ったけ ど、そうでもないみたいですね。あくまでもその本契約は、本体を受け取る前にネット上でするような形になるみたいなんでね、自宅受け取りでも良かったかなとは後で思ったんですけどもね、まあまあいいでしょう。はい、でそれでよりも iPhone X よりも先に来るやつがありますよ。台風22号、昨日までの予報よりもねちょっと進路が北にずれてきてるんですよね。これ下手をすると関東また上陸の可能性が出てきましたよ。やばいやばいって感じですね。今日の15時現在、台風22号沖縄の南を北西に進んでいますと。まあ現在も北西に進んでるんですけどもね。で、明日28日に沖縄本島に一番近づきますと。で、その後、東寄りに向きを変えて日本の南の海上を進む予報ですと。だからもう沖縄はほぼ直撃状態なので、まあ、前回の21号ほどの勢力はないんですけどもね、十分気をつけていただきたいところですけどもね。今日の、 15時時点で990ヘクトパスカル、最大風速25、最大瞬間風速35メートルパーセック、北西に時速20キロで進んでいますと。で、今最新の情報だと、最新の台風データは、変わんないですね。990ヘクトパスカル。ただし向きが北北西に変わってきてますね。時速20キロになってます。沖縄の南です。そして明日の朝午前6時、那覇市の南約150キロの海上まで来ます。勢力は変わらず990ヘクトパスカル、北北西に時速20キロで進むと。で、その後、明日土曜日18時の予報ですけども、奄美大島の南西約190キロへ移動。ここでちょっと勢力上がります。985ヘクトパスカル。最大風速30メートル。最大瞬間風速40メートル。向きが時速20キロで北の向きに変わってきますね。そして日曜日、15時。足摺岬の南約230キロまで近づきます。気圧が990ヘクトパスカル、若干勢力はまた落ちますね。最大風速25、最大瞬間風速35で、北東に時速30キロで進むと。スピードもちょっと上がってきますね。そして30日、月曜日になりますかね、13時の時点で日本の東側、中心気圧が992ヘクトパスカルで、東北東へ時速70キロと、まあ、この辺になるともう駆け抜けるという格好になってきますよね。なので、まあ、沖縄九州あたりに近づく頃はスピードが非常に遅いんでね、まあ、雨風が続く時間が長くなるんではないかなって感じですけども、進路がね、太平洋沖をずっと行く、昨日までは予報が出てたんですけども、今日になって、ちょっと北寄りに進路がずれると完全に東京関東上陸、先週の21号と全く同じコースを取る可能性が若干出てきてますんでね、十分お気をつけいただきたいと思いますよ。で、雨の予報ですけども、27日10時から30日の9時まで、沖縄本島と奄美地方は200から250ミリ、九州南部、種子島、屋久島地方が250ミリから350ミリ、鹿児島県と宮崎県、特に南部の方ですけども200から250ミリ、そして四国太平洋側、紀伊半島南部、伊豆諸島が150ミリから200ミリ、その他の西日本、東日本は100から150ミリということで、まあ先週も結構雨が降って、まあ崖崩れとか道路の陥没、線路の陥没とかいろいろあったわけですけども、それを追い打ちをかけるような形でまた雨が降ってくるんでね、十分お気をつけいただきたいと思いますね。あ、ジミーちゃん移動中気をつけてね。はい、それでは本編の方に行ってみたいと思いますよ。もう今日は頭は iPhone X のニュースずらずらずらっとね紹介していきたいと思いますよ。はい、まず最初のニュースはこちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。 iPhone X の初回出荷分、 Apple の公式オンラインストアでは数分で完売という記事が上がってました。 URL を空海数字の3の方に上げておきますね。本日アップルが iPhone X の予約受付を開始しましたが、公式オンラインストアでは受付開始から数分で初回発送分が完売してしまったことが分かりましたということですね。記事投稿時点の公式オンラインストアでは iPhone X の各モデルの出荷予定日は全てのカラー容量ともに4から5週となっており、今注文しても約1ヶ月後の出荷予定となってしまいますと。ギズモードさんの方だったかなには確か6分で、初日出荷分がなくなったというふうにね書かれてましたね。まあ、アップルで注文した分に関しては、その、いつ頃届くよっていうね、目安が注文時点で出てはきてましたけどもね。キャリア注文に関してはそれがないんですよね。一体いつ届くやら。っていうとこですけども。あ、お散歩さんこんばんはです。ドルビーさん4年縛りですか、新しいもの好きのリスナーな、そんな長期間我慢できるか疑問です。そう思うでしょう。ソフトバンクの4年縛りっていうのは実質2年縛りなんですよ。2年間、24ヶ月25ヶ月使ったら残りの残債チャラにしてくれるんですよ。ただし、その使ってる端末は返すような形になるんですけどね。だからこの時点で、2年おきに機種変はできるんです。で、もう一つソフトバンク裏技があって、この4年縛りで契約しといて、24ヶ月だったかな ?25 ヶ月だったかな?ここでも機種変更ができるんですよ。1年で。で、その時は、2年縛り分というか、2年目までの分は残金を払わなきゃいけないんですよ。で、それを払うと残りの2年分はチャラにしてくれるんですよ。なのでうまくやると1年おきに交換、ただ交換するときに、まあ、例えば今回 iPhone X が14万ぐらいかですよね、確か。ということは、1年使った後に3万5千か、それくらいの金額を払うことで、新しいのに変えようと思えば変えられるんですよ。そういう裏技が実はソフトバンクさん使えるんですよね。それを見込んで、今回4年縛りにしてみようかなと思ってるところですね。月々割の分を捨てるので結果的に相当高くつきそうだな。あ、そっか、月々割がなくなるのか、1年で買えちゃうと。まあだからソフトバンクの場合、4年縛りにして2年払えば残りの2年はチャラにしてくれるんで、まあ実質他のキャリアで24回2年縛りするよりも半分の金額で済む。本当にそんなのかな、そんな甘い話が本当にあるのかなって思いながら、今のとこ思ってますけどもね、はい、ということで、まあこれを聞きながら予約をかけたら多分1ヶ月以上待ちになってしまうんでね、それだったら当日アップルストアで販売される少ない在庫を狙って並ぶってのも一つの手かもしれませんよ。まあなかなか並ぶ人いないかな。11月入ったら寒いだろうしな。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。 Apple Japan iPhone X の新しいテレビ CM を2本公開という記事が上がってました。本日は Apple Japan が iPhone X の予約受付開始に合わせ iPhone X の新しいテレビ CM2 本を公開しましたということですね。公開されたのは iPhone X が来た、そしてもう一つがこれが iPhone X という2本の CM になってます。iPhone X が来たの方ですけども、特にナレーションやテロップもなく iPhone X の特徴を映像で紹介する形になってますね。そしてこれが iPhone X という方は iPhone X の特徴を一つ一つを解説しながら、流れる映像となってます。なので解説付きの方が何分かな、1分20秒の CM ですね。なんか中途半端な CM だな、1分20秒って。で解説のない方が40秒、45秒だったかな。こちらの方はやっぱ40秒の CM ですね。だから最後の部分にあのキャリアのロゴが出たりするんで、短い方が、あでも45秒の CM ってあるかな、なんか中途半端だな。テレビはこれをもうちょっと編集するのかな、どうなんでしょうね。はい、まあテレビの方でも放映がされると思いますし、元記事の方を見ていただければあの YouTube の、動画が貼り付けてありますんでね、すぐに確認も取れますね。ケイちゃん、キャリアの計算は難しいんですよね。のぶすみさんこんばんはです。1日100円の負担ですか、1年で考えると。あ、そんな感じになるのかな。1日ジュースをコーヒーを1本我慢すれば使える、なんちゃって。お散歩さん、結局キャリアが損をしない仕組みになっているので割高にはなっているはず。最後にキャリアのロゴが出る部分が10秒、あさっきの CM ですね。まあキャリアさんもわざわざ損するような料金設定はしないでしょうからね。これで元が取れるんでしょうね。はい、それでは次のニュースですが、ちょっと待ってくださいね。はい、これはドコモユーじゃなかった、Apple Store で購入される方限定になりますかね。あ、これキャリアで買ってもこれを適用されるのかな、気になるさんの方にあった記事ですけども、 Apple Japan iPhone 下取りキャンペーンの下取り価格を改定、 iPhone 6以降のモデルを増額という記事が上がってました。下取りキャンペーンだからあくまでも Apple Store で次のを購入するっていうのが前提になってるのかな。本日 Apple Japan が iPhone 下取りキャンペーンの対象モデルの下取り価格の改定をしたことが分かりましたと。新旧の価格は下記の通りで iPhone 6以降のモデルが軒並み増額されていますということでね。7プラス、今まで最大4万円だったんですがこれが4万6千円に、7が3万3千円が3万8千円に、 6S プラスが2万2千円が2万8千円に、そして 6S 1万7千円が2万3千円にですね。それから6プラス1万3000円が1万8000円、6が1万円が1万4000円、SE が1万1500円が1万2500円に、それよりも古いものに関しては変わりませんね。 価格の書いてはありません。 5S が5000円、 5C が3300円、5が3000円、他社製スマホが2万円から1万円、ガラケーが1000円ということになってますね。7、7プラスが5000円あ、7が5000円、7プラスは6000円。上乗せということですね。Apple Store での下取りの場合は、本体だけの話になるのかな。箱とか充電器とか、あの辺が揃ってる揃ってないで金額は変わってくるんでしょうかね。お散歩さん、そのうちどれだっけ得かってどっかのサイトが計算してくれる多分ね。ドルビーさん、やはり僕は契約時に全額払う方がいいな。妙な縛りに拘束される心配がない。まあね、そのポンと出せれば私もそっちの方がいいんですけどね。ケータ君、端末が回収されるってことはレンタル料って感じですね。そうそうそう、あのアメリカがなんか今そういう売り方してるじゃないですか。残価設定ローンみたいな感じで1年とか2年使ったら本体は返してねと、残りは、まあ下取り料でチャラにしますよって感じですよね。ケイちゃん、A6S ん？じゃあ6プラス17,700円だったのに、6プラス？え？ 6 プラス？ 6 プラス？ああ、13,000円だったのが18,000円に上がってますね。でも300円じゃない ?17,700円なら。まあ300円ぐらいは目をつむろうよ。レンタル料と考えると微妙。まあね。ジミちゃんは草津に到着。ケイちゃんはこれソフマップでの回答ですね。あ、てるちゃんこんばんち。散歩さん、ストアはキャリアと同じで、感動品本体だけで大丈夫じゃ ないかな。あ、そういうことね。本体が綺麗なら、まあこの最大金額に相当すると。てるちゃん、日本よ、私は帰ってきた。お疲れ様です。なんかケイちゃん食ってる写真あげてましたね。散歩さん、中古市場がないのでなんか不自然だけどね。引き取ったとしてもどうするんだろう。先進国のほう持っていくのかな、整備して。あのマックとかにある整備済み品みたいな形でどっか海外持っていくんじゃないのかなって気がしますけどね。てるちゃん、引き取った中古は中国で売ってるんですわ。あ、中国で実際に売られてんのかな。まあまあ、あの国内でも今はでもあれか、ガラスが割れたらガラスだけ交換、バッテリーがダメならバッテリーだけ交換って形になるけど、それまではあの整備済み品と特価移行みたいな形になってたじゃないですか。まああれ整備済み品見る限りそんないかにも中古っていう風に見えないから、まあ売ろうと思えば売れるんでしょうね、中国とか持っていけば。それでは次のニュースですよ。次のニュース、あ、違う、次のニュースはこっちか。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですね。ソフトバンクモバイルの MNP 引き止めポイント、 キャンペーンポイントで3万ポイントもらうという記事が上がってました。はい、まあ、これダンボさんが実際にもらわれたのかなと思って、この記事私見つけてね、すぐソフトバンクに電話したんですよ。ソフトバンクモバイルから他社に乗り換えを検討し、ソフトバンクモバイルの携帯番号ナンバーポータビリティ問い合わせ番号シャープ5533に電話し、オペレーターによる対応になるまで待ち、主回線を MNP する手続きを進めましたと。今回は1年6ヶ月契約の iPhone 7 Plus を対象として確認をしてもらったところ、3万ポイント引き止めポイントですね、まあ、これをもらうことができたという記事を見て、私もニュースを探す手を止めてソフトバンクへ電話して、もう私はね、あのストレートに聞きました。引き止めポイント今だといくらもらえますかって。そしたらまあ向こうもね、いろいろ調べてくれて、結局私もね3万ポイントもらうことができました。なので3万円引きで購入ですよ。以前はね、昔は一括払いにしか使えないって話をちらっと聞いたことがあるんですけども、今はどうもそうじゃなさそうですね。一括払いじゃなくてもこの3万ポイント使うことができるということだそうですね。はい、これダンボさんも来年の1月まで有効っていうふうに書かれてますけど、私のもらったのもやっぱり来年1月まで、それもあの iPhone X に変えるって言ったんで、 iPhone X 限定の引き止めポイントっていうふうなね説明がありましたね。なのでまあ大手キャリアで iPhone X を契約しようとされる方は、一度引き止めポイントをどれぐらいもらえるかっていうのをね確認してみるといいかもしれませんよ。お散歩さん、整備済み品はあくまでも純新品、初期不良やキャンセル品を再整備クリーニングをしたもので中古じゃないはず。まあ、確かにアップルは整備済み品って書きますよね。私もあのMacBook Air の11インチ2015年の最終モデル、整備済み品を買いましたけども、整備済み品としか書いてない、中古とは書いてないですよね。でもこれ中古じゃないからなんでしょうけども、アップルケアもちゃんとつけられるんですよね。はい、琥珀さんフロリダ行ってらっしゃい。散歩さん、もちろん14日以内の返品分は含まれるだろうけどってことですね。ソフトバンクにどうぞって言われるの巻き違うかあのオペレーターにつなぐ前にね、どこのキャリアに乗り換え予定ですかって一応プッシュで押すことになったんですよ。で一応 au って押しては置いてあるんですけどもね、あのそこのとこはもうふつっ飛ばして、あのぶっちゃけ引き止めポイントっていくらもらえますって聞いたらね、素直に答えてくれましたね。たかりたかりじゃないですよ、あの皆さんもらえますからね、もらえるものはしっかりもらいましょう。ケイちゃん au で何回かやった、そうそう、もらえるものはもらって、安く買えるものは安く買わなきゃね。ちなみにあの私の回線はその3万ポイントもらえたんですけども、娘の回線も実はあるんですよね。ただこっちは私が使ってた中古の iPhone にソフトバンクの SIM だけ契約して入れてるんですよ。なのでこの回線に関してはあの引き取りポイントが全然つきませんって言われましたね。それとあと iPad の回線契約、こちらもはまあもともと MNP 対応じゃないんでね、非対応ですんで、こちらもポイントはつかないと言われました。だから正規に契約してたら 私が2回戦契約、娘のやつと2回戦契約してるから、もしかしたら3万ポイント6万ポイントもらえたのかもしれないですね。あ、でももらえても娘の方は娘の方でしか使えないのかもしれないな。はい、それでは次のニュースですが、こちらはですね、ドコモ回線の方限定の話になりますね。携帯ウォッチにあった記事です。本誌読者限定のドコモ新規 MNP 向け割引クーポン iPhone X も対象にということで、あ、ドコモの乗り換えの方はダメなのか。ドコモへの新規または MNP で、iPhone X を契約しようって方に使えるクーポンを今配布しているということみたいですね。携帯ウォッチは Facebook ページのフォロワー向けに NTT ドコモのオンラインショップ、ドコモオンラインショップで対象機種の購入時に利用できる新規 MNP 向けの限定割引クーポンを数量限定で配布していますと。で、このクーポン、iPhone X も対象となりますということで、5400円引きのクーポンですね。もしドコモで新規もしくは MNP で iPhone X をお考えの方、せっかくですから5400円ですけど、このクーポンゲットしてみてはいかがでしょうか。ケイちゃん、子供限定？子供限定？子供限定で何かもらう？のぶすみさん、au 1万円値引き券が頼まなくても送られてきた2ヶ月前に。でも電話した方が良かったのかな？どうでしょうね。その1万円引きの券は今 au 契約してて機種変更に使ってねっていう形のクーポンですよね。で、引き止めポイントっていうのは外へ出ようという人を引き止めるためのポイントだから、多分この1万円の値引きよりも上乗せしたものがもらえたかもしれませんね。ただ私、ソフトバンクで今日 iPhone X 予約してるんですよね。予約した上でそれをやって3万円くれたんでね。ああ、でも、のぶすみさんが10を買うのかどうかわかんないな。ダメ元で聞いてみるのはいいかもしれませんよ。まあ、向こうも、どうぞどうぞってね、MNP 番号発行は素直にはしてくれないと思うんでね。一応、形だけでも引き止めてくれるんじゃないかなと思いますよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらも携帯ウォッチにあった記事ですね。au プラスワンコレクション。こちらに、モレスキンのケースや iPhone X、8、8プラス対応の充電パッドなどという記事が上がってました。KDDI 沖縄セルラーは au の周辺機器ブランド au プラスワンコレクションで新たに iPhone X 向けの au 限定ケースや無線充電パッドなどを10月27日以降順次発売しますということですね。 iPhone X 向けケースとしてラインナップされるのは人気手帳ブランドのモレスキンの au 限定ケース税込み4752円やピエール・エルメのカバー4622円など。ピエール・エルメって何？ブランド名？ピ ピエール・カルダならわかるけどな。あと、ベルキン製のワイヤレス充電パッド、これが7538円だそうですね。この製品は、アップルストア以外では初めて国内で取り扱われるものということはそうですね。iPhone X8、8 Plus に対応し、7.5W の高速充電をサポートします。同じくベルキン製の充電対応 3.5mm、イヤホンジャック付きライトニング変換ケーブル。これが4622円ですけども、こちらも提供されますと。多分 au ショップ行くと陳列されてて実際に買えるのかなって気はしますけどもね。ケイちゃん、その件の他に電話するともらえるかも。あ、上乗せしてもしかしたらのぶつみさんもらえるかもよ。引き止めポイントとその1万円の値引きクーポン。両方どっちが使えるかな、どうかな。使えればラッキーですけどね。お散歩さん、期限までに iPhone X が来ない予感が。そこは微妙かもしれませんけども、多分それはね、また電話かなんかで言えば対応してくれると思いますよ。その辺についてはね。ケイタ君、ブラック勤務の好きちゃんまだ？まだですね。現時点で好きちゃんはメッセージを読んでるのかな？どうなのかな？読んでないです。まだ既読になりませんのでね。まだ仕事をしてると思いますよ。まあ週末ですからね。やりじまいで帰んなきゃ、好きちゃんも来週月曜日がやれないんじゃないかなって気はしますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、iPhone X 向けの純正ケースを販売開始という記事が上がってました。本日アップルが iPhone X の予約受付を開始したとともに、 iPhone X に対応した新しい純正ケースの販売を開始しましたということですね。販売が開始されたのは iPhone X シリコンケース、iPhone X レザーケース、iPhone X レザーフォーリオケースの3製品ですね。シリコンケースとレザーケースは9色、レザーフォーリオケースは4色のカラーラインナップとなっていますと。お値段はシリコンケースが4800円、レザーケースが5800円、レザーフォーリオケースが1万800円ということで、レザーフォーリオケースってのは何？蓋付きってこと？かな？ちょっとアップルストア今飛んでみますけどね。あ、そうですね。手帳タイプってことですね。蓋付き。蓋付きという表現は正しいかどうかわかんないけど、手帳タイプの革のケースですね。色がコスモブルー。トープ、ブラック、そしてベリー。ベリー、まあベリーか。なんかプロダクトレッドみたいな色に似ちゃいるなという気がしますけども、まあ純正、それぞれ純正なんでね、ちゃんとケースの外側にアップルマークもついてるということですね。プロダクトレッドっていうのは出ないのか。今のとこ、あ、レザーケースとシリコンケースにありますね、プロダクトレッド。はい、ということで、まあ本体予約した方は何かしらのケースを用意しとかないと、本体が届いてすぐに使いづらいですよね。 信澄さん8買ったしでも間に合わないな。けいちゃんオペレーターによって併用できたりできなかったり、いやそこのところは多分ルールが決まってると思いますよ。お散歩さんもう予約したんでしょ、残念でした、気長に待っててって言われる、初めからそういう作戦だったりしてそうだね。ケイちゃんシリコンケースお気に入りに入れてある。今はまだ即納だけど早めに注文した方がいいんじゃない。下手すると iPhone X よりも遅くなったりしてねはい、それでは次のニュースも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。アップル12インチ MacBook 用レザースリープを販売開始という記事が上がってました。12インチ MacBook 用のレザースリープの販売を始めたということはそうですね、高品質のヨーロピアンレザーで作られており、内側には柔らかなマイクロファイバーの裏地が採用されていますと。色はミッドナイトブルーとサドルブラウンが用意されており、価格は 18,800 円。なかなかいいお値段だねこれ。でも12インチの MacBook にぴったりのサイズなんですよねこれ。はい、今スキちゃんから終わったというメールが来ましたが、ちょっと買い物によるんで少し遅れますということだそうですね。返事をしておきました。まあ今から買い物に行ってだとまあ半ぐらいかなって感じしますね。MacBook Pro とか MacBook Air 用にこんなレザースリープって Apple さん純正で出してましたっけ今まで。あんまり記憶にないような気がするな。ケースは iPhone とか iPad 用ぐらいかな。はい、それでは次のニュースですが、こちらは Gizmodo Japan さんの方にあった記事ですね。WatchOS4.1 では Apple Music のストリーミング再生が可能にという記事が上がってました。昨日じゃない、一昨日かその前ぐらいだったかな、誰かがこの話してたんですよね。で、私はもうすでに対応してるもんだとばかり思ってたんですが、どうも私の認識が間違ってたようで、 4.1 になって初めて Apple Music のストリーミングができるということのようですね。テレビ CM もあれ見ただけだとなんかもうすでに対応してるようなテレビ CM になってるじゃないですか。あれってインチキだよなーって思ったんですけどもねということで、まあ今のとこまだ開発者向けにしかこの 4.1 がリリースされてないんで、実際に一般ユーザーが使えるようになるのはもうちょっと先になるということだそうですね。まあ来週配布っていうね話もあるようですんでね、セルラーモデル買われた方はもうちょっとだけ待ってくださいねと。ただこれストリーミング再生したらどれだけ電池が減るんだろう。通話だと1時間程度って話ですよね。ストリーミング再生だと片道だから2時間ぐらい？もうちょっと伸びるのかな。うん、と散歩さん、Mac 用の純正ケースを初めてかも。ですよね。今まであったっていうの見たことないもんな。 まあ、12インチ MacBook 出したんで、 MacBook Pro 用 MacBook Air 用もこの後出してくれるといいなと思うんですが、私の持ってる11インチ MacBook Air はもう廃盤なんで、今更作ってはくれないんでしょうね残念って感じですね。まあ、スケちゃんは13インチの MacBook Air なんで、現行品とほぼサイズは変わんないかなという気はしますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。任天堂 iMessage 向けステッカー、動くマリオ8ビットプラスマリオオデッセイを配信開始という記事が上がってました。このステッカーはファミリーコンピューターソフト、ファミコンソフト、スーパーマリオブラザーズのドットマリオや名場面で名場面がステッカーになっており、さらに任天堂スイッチソフト、スーパーマリオオデッセイのマリオが走ったり踊ったり、旅の相棒キャッピーも登場しますということで、まあ、LINE のスタンプみたいなもんですよね。iMessage 用のスタンプ。マリオが出てましたよと。お値段が240円。ただこれ iMessage 同士じゃないと使えないんでね。どうかなと。微妙なとこではありますけどもね。お散歩さん、純正ケースは高いのでなかなか買えないけどね。他にも選択肢はたくさんあるから。まあ確かにね、サードパーティー製 がいっぱいありますからね。ドルビーさん、お任せください。ストリーミングサービスが始まったらテストしてみます。はい、ぜひお願いします。できたらね、通話も、ボードに乗って、池の真ん中ぐらいまで行ってね、本当に通話ができるかやってみてください。発表会の時のようにね。まあ、池なんでね、落ちても防水だから大丈夫っていうことなんでしょうけどもね。まあ、通話だと1時間。まあ、通話だと LTE の電波使うのと、あと、AirPods、上り下りで電波を使うから、1時間。音楽ストリーミングなら、LTE は常に使うわけではないよな。で、AirPods とのやり取りも一方向ですからね。マイクで喋るのは拾う必要がないから、まあ、2時間、3時間持つのかな、連続再生。っていう気はしますけどもね。この時期。この時期に海は嫌よあ、海はダメです。海水はダメでしょ。淡水じゃないと。海水につけたら濡れちゃっても、中が濡れちゃっても保証の対象にならないんじゃないのかなわかんないけど。あ、でも完全防水だと海水でも問題ないのかな、よくわかんねえはい、それでは最後のニュースですが、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。 LINE のトークでハロウィンってメッセージを編集長に送ってみたよという記事が上がってました。まあ、これは誰に送ってみてもいいんですけどね。ギズモードジャパンさんの編集長に送ってみたらしいんですけども、iOS 版の LINE のトークでハロウィンと入力すると背景がポップなハロウィン仕様になりますよと。夏は花火って入力して花火の打ち上げがあったんですけども、今回はハロウィンと打つとお化けが出てくるということだそうですね。まあ、これがいつまで対応してるのかがよくわかりませんけども。で、私もそのつらうみの LINE トークの中でハロウィンって言ったら、私のところでは見れたんですよね。ところが、ケイちゃん見えないって言うんですよ。どういうことって。バージョンアップがちゃんとしてあるのかな。 どうなんでしょうね。お散歩さん、海水だと防水でも金属部分の腐食が起こりそう。うん、それがあって海水はどうなんだろうってね、ちょっと思うんですけどもね。しっかり洗えば大丈夫なのかなとは思うけど、ただアプローチの場合はあのスピーカーとマイクの穴の中に海水入っていくじゃないですか。そうするとちょっと怖いかなと思うんですけどもね。なんか今ケイちゃんが LINE の方でハロウィンって一生懸命打ってますけど、ダメですかね。私はできましたよ。これ LINE のトークだけかな。あのダイレクトメッセージというか1対1、あ、やっぱり何にもならんって出てくるな、ケイちゃん。うん、1対1のメッセージでも使えるのかな、どうなのかな、ちょっと分かんないですけどね。あ、今おバカさんもハロウィンって言ってみてるみたいですけど、おバカさんのとこはどうです、出ますかね。みっちゃんの嘘つきって嘘じゃないもん、ちゃんと表示されるもん。今それを、あ、なんか出たよってね、出るでしょ、あのお化けとかハロウィン仕様が。ケイちゃんのとこだけおかしいんですよ。ケイちゃんの iPhone 本物、偽物じゃね。それから LINE アプリがそれ偽物だったりして、ということで、まあこれ記事の中でね、 iOS 版って限定されてるんでね、 Android 版が出るのかどうなのかちょっと確認が取れないんですけどもね。もう私のところには Android がないので、そもそも確認のしようがないんですが、 Android を使いの方もちょっとハロウィンって言ってね、見ていただきたいと思います。仮想って言ってもなんか出るとかって書いてあるな、これ記事の中に。私は仮想はちょっと試さなかったけどな。あ、ケイちゃん、ケイちゃん、ね、背景変わらないよという方は LINE の設定画面を一度開いてみるとできるようになるかもしれません、試してみてください、だって LINE の設定画面を一度開いてみて、それでもう一遍試してみてくださいということだそうですよ。何か引っかかりがあるってことなんでしょうね。え、今アップデート中？やっぱりバージョン古かったんじゃん。はい、琥珀さん、入浴帰りお疲れ様です。ん、ジミーちゃん、ケイちゃんのとこにはしっかりハロウィン仕様を送っておきました。なんだろう、そのハロウィン仕様って。バレたってよくある、スキちゃんもよくあるよ。新しい機能対応しない、対応しないって言って、それバージョン古くないって言うと、あ、アップデートって出てくるってとかね。よくあるパターンですけども、まあバージョンアップとメールだけはためすぎないようにしましょうね。てなわけで、本編終了です。休憩タイム、コーヒー飲ませてね、冷めちゃってるけど。皆さん、この週末は何かご予定がありますかね。地域の文化祭とかにはちょっとまだ早いですよね。来週ってとこが多いのかなって気がしますけども、まあ、文化の日を絡めたり、文化の日の後の土日っていうパターンもあると思いますけど、うちの町内は、来週、再来週文化祭があるんですね。私は文化教養部なので、 文化祭は、土曜日曜とね、まあ土曜は準備ですけどね、参加する予定です。日曜日が本番でね。まあ土曜日準備といってもね、ほとんど餅つきなんですけどねうちの方の文化祭毎年恒例でね、最後に餅巻きがあるんですよ。それ用のお餅、4000個作りますね。4000個作ったお餅を、2個ずつ袋詰めにして2000セットで、そこの中に、当たりくじを入れておくんですよ。で、そのお餅を拾った当たりくじの入ったのを拾った人に景品がもらえるというパターンなんですけどもね。文化祭の役員の人がだいたい35、6人いるはずなんですが、まあ土曜日はほとんどの人が餅つきに出てくるというパターンで、なかなかこの役が当たると大変なんですけどね。ドルビーさん、一番悪いのは界面活性剤入りの洗剤で洗うこと。水の表面張力がなくなるので水が内部に侵入しやすくなると解釈しています。あんまり洗剤とか使わない方がいいみたいですね。流水で洗い流すぐらい。ただ海水が入って塩が中へ残っちゃうと、それはそれでちょっと困った話かなって気がしますけどね。てるちゃん、あとアルコール消毒の溶液、あとあれもいいですよ、フロンフロン、フロンなんか手に入んないだろう、入んないだろうな今。昔うちの会社フロン使ってたな。バンバン蒸発させてたけど、オゾン層破壊してたかもな、うちの会社の上空でお散歩さん、自分たちで作る大変だまあ作っていってもあれです、機械でね、餅つき機ってやつを持ち寄って、何台持ち寄るかな、10台ぐらいでやりますよでもち米を蒸すのは昔ながらのせいろ、あれを何段重ね、 5,6 段重ねを3つか4つ使って蒸し上がったお米をとにかくひっきりなしに餅つき機でぐるぐるぐるぐる回して、出来上がったのをみんなでちぎってあちゃあちゃあちゃあちって言いながら丸めていきますけどね。お散歩さん、最初のアップルウォッチの時にはぬるま湯で中性洗剤で洗うって言ってませんでしたっけ。どうだったっけかな。でも僕は洗剤使って洗ったことは一度もないですね、初代の時も今のシリーズ2にしても。まあ、洗うって言ったら流水で、水道水でジャーッと流して、初代の時はあんまし長い時間やんないですけどねまあシリーズ2は一応防水ってことになってるんで結構長時間洗えますよ。お昼ご飯食べる前に手洗う時と、あと仕事終わった時に洗ってます。1日2回ぐらい、まあ2回ぐらい洗うと、あのスキちゃんの裏蓋みたいなことにはなんないと思いますけどね。あのスキちゃんの裏蓋はちょっとひどいよな、あんなんなるんだと思うんですけど、まあ汗なんでしょうけどね、それこそ塩分、まあ、アルミケースだから表面処理してあるのが取れて6章が出てるのかな。ちょっとスキちゃんのあの iPhone の状況はひどいなってね思うんですけどもね。 あれは絶対クレームですよね。変えてくんないかな。改ざんかコベルコ製可能性なくはないな。そうか、コベルコか。アルミから6章は出ません。6章はあれか、銅か、10円玉か。アルミは何だっけ。アルミの酸化皮膜が剥げちゃってるんでしょうね。6章は、そうそう、6章は銅ですね。失礼しました。最近航空機が落ちるのもコベルコのせい。いや、僕もそう思ったんですよ。あの羽田から飛んだ全日空機がなんか2日連続でパネル落としたりしてたじゃないですか。リペットって基本合金使うじゃないですか。その辺の強度がなんか持たなくて。あと自衛隊機もポコポコしてるし、米軍のオスプレイとかも落ちたり火吹いたりしてるじゃないですか。あの辺コベルコ製かってちょっと思ったりもしたんですけどね。あ、今朝か、スバルもやらかしてましたよね、最終検査。日産であれだけ騒がれてて今出すかってね、思うんですけどね。おい、マツダ大丈夫かってちょっとね思ったり。エンジンのファンブレードもアルミ合金だろうし。そうですよね。あのバードストライクか持って降りてきたんだけど、結局バードストライクじゃなかったっていうのもありますよね。そう、スバル今朝7時の NHK ニュースでやってましたよね。マジかーって思ってるんですけどね。うちのロードスターさん見てるのもコベルコのせい。それはどうだろう。あ、でもゼロとは言い切れないよな。スバルはないと思ってたのに。これはなんか広がってきそうな気がすんな、この最終検査。航空機用の合金は単価が高いのでごまかしはないと思うんだけど。いや、結局コベルコさんもデータをごまかしてるわけですからね。なくはないと思いますよ。検査偽装ね。生産量も一部のアルミよりも少ないし、モーターショーの時期に次々と、あの日産の副社長が謝るとこからプレゼン始めてたじゃないですか。スバルも謝らなきゃって話になってきますよね。企画が厳密なので受け入れ側の検査もあるんじゃないかな。基本的にはね、受け入れ側は検査しないと思います。あの抜き打ち検査はしますよ。全数検査はしません。そのための JIS 規格とか ISO 規格なんでね。あくまでも生産側がその規格を、クリアしてるってことを前提に使うんだよね。だからうちの会社もその基本的に一度検査パスしたものに関しては抜き打ちはするけども全数検査はしませんね。逆に全数検査しなきゃいけないものは基本的に使わない。あの生産方法変更品とかね、設備変更品とかってのは3ロットとか5ロット分は受け入れ検査をしますけどね。 本的にはそれをしないための、認証を受けた材料とかってものを使うんでね。航空機部品は素材承認で破壊検査あるはずだから大丈夫だと思いたい。うん、ただ破壊検査って基本的に破壊したらもうそれ使えなくなるんですよね。破壊検査に使ったピースは確かに規格に入ってるよっていうのが確認できるんだけど、そのピースは現物として使えない。まあ非破壊検査でチェックができるものはそれはそれでいいんでしょうけどもね。あ、コベルコ、昨日ジス取り消しの記者会見やってたじゃないですか。子会社がジス取り消されたって、それが大事なんですよね。軍用飛行機の部品やエンジン用の部品は一般規格品じゃないだろうから、うん、一般規格品じゃないから一般規格よりも厳しいものを使うはずなんでね。一般規格品よりも厳しい規格の設定があるってことは、ますますそこから外れてる可能性はあるんですよね。逆に一般規格品の方がまだ幅があるんでね。安心、まあ安心はできないでしょうけど、軍用品とかはまあ別規格になってると思うんでね。大変ですよ。個別に細かい仕様があって、それに受け入れ検査も厳密になっていそうな気はするけど、うん、だから最初は必ず全数検査するんですよ。でそこで OKが出たら、それ以降に入ってくるものはその品質が保たれてるという前提で入ってきますからね。コベルコさんも全部悪いデータじゃないんですよね。いいものもあれば悪いものもあると。で悪いものを、不良品として落とすと数が取れなくなるから、分止まりが悪くなるから、悪いものもいい時のデータを添付してこれはいいものだよと見せかけて納品してたっていうのが一番問題なんですよね。結局頭出しができないんですよ。どこからが悪いものなのかっていうのが、これが一番厄介なんですよね。まだ頭出しができるものならいいんですよ。例えば今年入ってからのものがおかしいよっていう頭出しができるものであれば、リコールにしてもその対象品だけを当てればいいんだけども、コベルコさんにしても日産にしても頭が出せないんでね。もうこれが一番困るんですよね、企業的には。というわけで、スキちゃんお帰りなさい。
喋りながら気づいとったの。
気づいてたよ。お疲れ様です。
こんばんは。何、 iPhone X 予約したの？
予約したよ。
バカじゃない。
スキちゃんにバカだって言われた。
どういう風の吹きました？せんって言っとったじゃん、だって予約。
ん？しないかなと思ったけど、えらいソフトバンクのサイトがスイスイスイスイ進むから、あれこれもしかして予約できんじゃねえのと思ったら予約まで行っちゃいました。
いつからするって決めてたの？
今日のね、3時半ぐらい。ケイちゃんと誰だか2人でね、なんか LINE でひっきりなしにメッセージがアプローチに流れてくるんや。30分前とか1時間前とか。
人のせいにしないでください。
乗せられちゃった。 3万円の乗り換えポイントもソフトバンクからもらっちゃったし。
それで得するの？
あ、3万円もそこで値引き。みんな呆れてる。月姉さんお疲れ様です。詐欺師みったん。定期的に取り替える部品を経費節減のため純正品でなく某国製を採用してたりしてね。まあ、それは分かんないですよね。間髪入れずにバカじゃないの？
もう言葉がありませんもん。なんか私が出たら盛り上がるね。これでみんな盛り上がっとるのにね。
うん。夫婦喧嘩漫才中継中。あ、夫婦漫才か。あ、夫婦喧嘩、夫婦喧嘩か。
皆さんこんばんは。珍しいテルちゃんがおる。
うん、いるよ。
テルちゃんは
帰ってきたって。
中国帰りで、うん、うん、もうご無事で何よりで。
無事帰ってきましたねって。日本帰
って間髪入れずに僕じゃないのって言ったってしてて全然聞いてなかったもん。はぁって感じで。いや、まあなんかそなんとなく予約するんじゃないかなと思ってましたけどね。我慢できんだろうなって思っとった。ちゃんと払えるんならいいんじゃないですか。
払いますよ。ジェットブラックは娘ちゃんとこ行きますけどね。
な、何色にしたの？
スペースグレー。色はスペースグレーとシルバーと2色しかないからね。
スペースグレーって黒ってこと？
うん、黒っぽい方。
なんかケイタ君が予約しとったやつ、ケイタ君黒じゃなかったっけ？
何人か LINE で予約したって書いてたぞ。ケイちゃんとあと誰がおったかな。結構 4、5台。
あ、そんなにおるん、
うん、
私がさっき入る前にチラッと LINE 見たら、ケイちゃんとケイタくんか、やっぱりな、この二人はするだろうなと思ってたけど、なんか三つ音が予約を受けたまわりましたとか、何このボールペンと思って見とったの。
あ、ボールペン、
何この写真、ボールペン、ボールペンなの。
いや、だけん16時01分から予約が始まって、この画面が出たのはもう16時02分なんよ。だけん2分かかってない。
え、な、ケイちゃんは何、黒、あれ、ケイちゃんなんで2つ、
ケイちゃん2台、え、
3つあんの分これ。
違う違う違う違う違う
違う、私の分も
って僕は思ったんだけど、今このツイキャスの中でそう言ったらケイちゃんは1台だよっていう件、あれって思って、どういうことって思ったけど、
実はもう1個って書いてある件、怖いとかって思ってなんか、なんか言葉が悪かったですかね。バカバカじゃないって言って、めったに言いませんけどね。あ、ちょっと呆れ半分はーって感じで。だからうちの友達の旦那さん、
うん、予約してた。
いや、予約気になっとったみたいで、結局どうしたって言ったら、ん、 SE にするって。
え、 SE？
うん、SE、 SE にするって言ったかな、
うん、確かに SE も今売ってはおるけどな。ちっちゃい方が良かったってことだ。
うん、老眼なのにね、なんでって言って話をしとったんだけど、
いや待てよ、SE ってまだあったっけ？
SE、 予約するしたんかするんか知らんけど、うん、SE なんか10はもう諦めたってなんか言っとったよって。
あ、それは競争が厳しそうだからってこと？
うん、なんかついさっきの話なんだけどね。
うん、
うん、
iPhone は、ん、 iPhone は SE ってまだあったっけ？
知らない。
今ちょっと確認して
るけど、あ、でも SE か8にするって言っとったらしいけど。
ああ、8は売ってるけどさ。
え、あなたはプラスなの？
いやいや、テン
で、あ、テンか、
うん、
プラスじゃない、テン、テンはテンか。
そうそう。あ、SE あるか。SE あるな。
琥珀さん2台、嫁さんの分と、
うん、
優しいね。三つは自分の分だけだもんね。
そうだよ。
ね。いいな、みんな。私はしょうがない、セブンプラスにしちゃったっけな。
セブンプラスにしたのが遅いもんな。遅いっていうかプロダクトレートが遅かったもんな、出てくるのが。
っていうかやれんかった結果いたんだけどね、私の場合は。三つもまだ1年でしょ。
1年、11月で1年。まあ道楽散財だから仕方ないね。私はあくまでも仕事用なので、必要に迫られるか元が取れる見込みがないと買えない。お散歩さんは結局天は行かないってことかな。
これでもすぐ来るの？予約して。
それが分かんないんだな、ソフトバンクは。あのアップルストアで購入する人はだいたいいつ頃来るっていうのが出るらしいんよ、
うん、
でもキャリアはそれが出てこないよね。で結局そのキャリアに何台割り当てが入ってくるかも分かんないし。
あなたはどこで受け取るの？
あと夢タウン、ソフトバンクの夢タウンにした。
うーん、
いつものね。いや自宅受け取りにすると、その契約のプランとかああいうのもオンラインで申し込むときに打ち込まなきゃいけないのかなと思って、それだと店頭受け取りでも店頭での契約にした方が早く処理が終わるかなと思って店頭受け取りにしたん
よ。私自宅で受け取ったじゃん。
月ちゃん自宅受け取りにしとったよな。
うん、
あでも申し込みした時にそのプランとかそういうのって選択してた？
覚えてない
覚えてない。
今までと同じっていうのに多分したんだと思うよ。
ああ、なるほどね。ただ今回はあの8もだったっけ、24回払いと48回払いと縛りが違う契約があるじゃない。その辺の設定も予約の時にするのかなと思ったから、まあ、そういうのは店頭受け取りにした方が今の予約の時点での手間は省けるのかなと思って店頭受け取りにしたんよ。
いやいや坊主さんとこ奥さんが予約したんだ
みたいだね
へ
オンラインでしたんだろうか、お店行ってしたんだろうか、どっちなんだろう 散歩さんはとりあえず行きませんと。 6S が3月2年なので8か8プラスを考えますと。てるちゃんは我が家は揃って 6S で満足しているから何も買い替えなし。
堅実だね。F7 プラスは娘ちゃんにあげるの？
うん、下取りに出さずに娘の6と入れ替え。
大きいの嫌だって言うんじゃない？
でも今朝の時点ではいいようなこと言っとったよ。
今朝の時点ではってことはもう変える気があったってことじゃん。
ちょっと釜をかけてみたけどな。
本当は誰かにあげるんでしょ。
あげないよ。
若い子はプラスとか大きいの嫌だって言うよ普通。
でもゲームするには大きい画面の方がいいらしいよ。 YouTube 見たり。
なんか BGM がないけすごいなんか険悪なムードですね。余計に。LINE 見ねえよかった。LINE 見んかったらよかった。ちょっとノラちゃんのことが気になるけと思って LINE 覗きに行ったんですけどね。
ノラちゃんが全然出てこないよな。
あの個人アカウントっていうかあれに声かけてみたけど、既読にならないのよね。
あ、そうなんだ。
ちょっと気になってるんですけどね。
そうだね。スキちゃんはやろうと思えば直接連絡取れるか。
電話番号知っとるけかけることができるけかけてみようかなと思いつつ、今日もまた帰るの遅くなっちゃったけ、家賃も振り込んでないよ遅かったけ。
おやおや、家賃は早めに振り込まなきゃ。
そう、それもだけども銀行の閉店時間に間に合わんかったけん。
あ、そうか、 ATM も何時までだ。
そう、 ATM8 時まで田舎です。あ、信用金庫だけね。
あ、振り込みもそんなギリギリまで行けるんかいな。
8時まで行ける。
8時まで行けるんか。
お散歩さん違いますよ。私は無駄遣いに怒っているんですよ。計画性がないけ、自分が買えないのにって。あ、でもいいなって思うけど、そんなにもう何そんなに何燃える欲求はないよ。メラメラはしない。私だってこのプロダクトレッドが気に入っとるけね。
スキちゃんその色に気に入ってるもん
な。色気に入っとるし、まだセブンプラス使い混んでないけね、まだ7ヶ月だし、ただ見たらいいなって思うだろうなと思うけど、
また遅れて10のプロダクトレッドが出るかもよ。10で出す前に8か先に出すなら。
すごい激おこぷんぷんとか書かれてる。
あれ、プロダクトレッドって年明けてからだったっけ。
3月ですもん。
そうだね、
発売日に買ったんじゃん。
最初クリスマス用に赤が出るんじゃないかって話があったよな、ニュースで。でも結局クリスマスの時には出なかったんだよな、それが。
たまたまだっけ、もう朝起きたら充電がもうあの一桁になっとったりして、やれんわこれって言っとったら出たけん、それで我慢するって言ったら、みっちゃんがあの発売日にポチリポチリとかで私を煽ったの。
僕のせい
か。良かったと思うよ結果。僕のせいだけど結果良かったよ。これ気に入っとるし。まあ絶対今の時期まで持たないもん。
まあね。
持たなかったでしょうけね。もう充電器が持って歩かねけんかったのがもう苦痛で苦痛でやれんかったし。
確かにね。iPhone はタバコ臭くなんないよ。 多分あれ月ちゃんが消えた、なんか間違えてシリが立ち上がったか、またもしかすると、あ、そっか、あれ今なんか一瞬音が入ったけど、あ、コラボから切断された、何か好きちゃんやらかしたな、多分シリかなんか立ち上がったんじゃないかなと思うけど、あ、戻ってきた戻ってきた、シリかなんか立ち上がった、
何もしてませんよ、
え、そうなの、
うん、
何も聞こえなくなって、
怒ってきたみたいなんかなんかすごい、あのブチブチ文句言いよったらサーバーが接続されましたし、あなたに接続切られたんかと思った、逆にうるさいなって言っても
ソフトバンクエアか、
わからん、でも Wi-Fi は全然あの iPhone のマークはどうにもなってないけどね、
うーん、ソフトバンクエアの回線が不安定なのかもしれないな、Wi-Fi の電波はその目の前から飛んでるから大丈夫だろうけどな。
今ね、あの、うん、切れる前にブチブチ言っとったのは、まあ言ってもみっちゃんと私は所詮他人ですから、これが何自分の旦那さんとかだったらまた私ブチブチうるさく言ったら内緒で何で悪さしだすんよね。でそうでしょ皆さん、皆さんそうなんでしょ、奥さんに頭の上がらない。あのやばい怒られると思ったらそうなんだっけ、
いやでもね、誰だったかな、なんか奥さんが明日買いに行くつもりだったのが今日行けばって言われたけん今日来たって、あ、 LINE の中だったか、
理解のある人もおると、
うん、いやいや坊主さんの奥さんはオンラインで一遍失敗したんだ、ん、失敗してキャンセルをした、
1時間遅れて予約、
うん、何を失敗したんだろう、容量か色かを、なんかその辺を間違ったってことかな、
あれでも1年しか使ってないけど残債残ってるでしょ、
あ、残債は残りますよ、
でそれと一緒に払うんでしょ、
そうそうそうそう、
次の払い多くなるでしょ、
まあまあ2台分になるわな、
払えるんですか、
払いますよ、
お金がねえ言うとかピーピー言いさんにはしないよ私
間違えて注文の どこの部分を間違えたんだろう、もう10専用の予約ページですよね、だから10と8を間違えたわけじゃないんだろうけどな、はい、ツイスターのコメント、
え、今から、
うん、まだ読むの忘れてた今ふっと思い出した、ぼちぼち終わろうかなと思ったけど、あ、待て、コメント読んでねえやと思って、どこだどこだ、
なんかすごいハムスターがいっぱい上がったところからですね、
上がったとこからだね、27日になって1579回が上がってから、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますといただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
それからドルビーさん、マスカラス藤波長州、久々にプロレスを見たい衝動に駆られる、果たしてテレビ放送あるのか、ん、仮面貴族ミスミルマスカラス藤波とタッグ組みリングへ、もうおじいちゃんじゃないのマスカラスって、
あの人だ、タカタカタンタカタカタン、
そうそうそうそうそう、あの途中でマスクパッとこう変える、早替えする人、
あの吹奏楽部だった時に演奏した、
ああはいはいはいはい、
うん、
そして今日はお休みなのでこれから映画館へ、ブレードランナーを見に行きます、 当地は本日までは快晴ですってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キックさんが返して悲痛叫び車椅子盗まれ女性が涙な、車椅子を盗まれた、
それは困るよね。
うん、動きが取れなくなっちゃうな。
うん、
はい、ありがとうございます。そしてジミーちゃん、柿は好きです。特に完熟のドロドロしたやつが好きで、皿の上にひっくり返してヘタの部分を切り抜き、スプーンで食べるのがおすすめ。まあ、あまり周囲には理解されませんけどね。まあ、僕、柿嫌いだから、そもそも食べないんだけどね。はい、ありがとうございます。で、それに対しておばっかさんが、その手があったか。向けないか、何、向けないからね、
向けないからね、
うん、ありがとうございます。とそしてケイちゃんが、今日は待ちに待ったテンちゃんの予約日、今回はカバーをつけて使うとひらめいたのが昨夜だったら、カラーはどっちでも良いと思い、早く手に入れる方をと両方ポチったら両方3日でした。なのでこちらにしたので、あちらはキャンセルします。さあどっちを買うでしょう。あ、予約だけは2台したけども結局1台キャンセルにしたってことか。あ、
そういうことか。
それで2台の写真が上がってるわけね。はい、ありがとうございます。
どっちにしたんだろうな、
わかんない、どっちにしたんだろうな、これだけではよくわかんねえな。そしてチュリちゃん、1579回拝聴。イナゴは食べたことあります。味付けされているので骨っぽいというか足っぽいというところでしょうか。土勢は浅草あたりには結構お店ありますということでいただきました。ありがとうございます。
土勢じゃなくて土壌だろ。
そう、土壌だけど関東の方は土勢鍋って言うでしょ。土壌鍋って言わずに、うん、土勢、土勢ですよ。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
続きはポッドキャストで楽しみますよ。ファイト、あ、離脱かな。やや坊主さん、店頭受け取りと自宅受け取りを、え、両方
間違えたってこと
で、あ、そういうこと、あ、それを間違えたってことか。なるほどね。
うん、
小白さんオンライン試したけど最後で跳ねられたんだよね、ソフバン。早い時間は問題なかったですよ。牡蠣は硬い方が好き。牡蠣はフライ以外嫌い。生はダメってことね。お散歩さん、土壌って書くけど読むのは土壌でいいんじゃないかな。まあそういうことですな。はい、ということで皆さん、今日も長い時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この週末また台風22号が接近しますんで十分気をつけてくださいね。以上、空海 IT ニュース80回、10月27日でした。お届けしたのは、
すいませんね、疲れた上にちょっと不機嫌になってしまったスキちゃんと、
あ、僕もハリーポッター民謡の三つ案でした。それではまた来週、三四
ダダモノダンダン、ダダモノダン
ダン、あ、 AUGM ですね。明日は
どこ、
今度は大阪か。この間が東京だったか。
うーん、楽しんでください、行かれる方。
うん、あ、大阪だって。
うーん、
ご視聴ありがとうございました。 or any ID news.